解体者の夜ヘルス。
ヒラギスカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ゴールドラッシュの土井中です。
サチカエリヤシナゴミ三浦朝さん俺の嫁優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、始まりましたけれども、はい、あれですね、あの通常ですとここで、はい、あの二次祭ライト15、そうです、ね、お疲れ様でしたみたいな話になるんですけれども、はい、ちょっとまああの昨今のね、
そうですね、
あの、まあ、情勢などを鑑みてですね、はい、あのちょっと今回中止にさせていただいたという、
まあ、ウイルスの話ですよね、はい、
でまあその代わり、うん、あのこれももう終わってますけれども、はい、ちょっとあのニコニコチャンネルの方で、はい、ちょっと初めての生配信、
緊急生配信、
緊急特番生配信、うん、はい、二次元再退社によるライブストリームというのをやらせていただきましてですね、
はい、
まあ見ていただけたんでしょうね。
そりゃそうでしょう。
おそらく、
う
ん、もう
我々も出たんでしょう。
出たんでしょうね。
皆さん多分スタジオに酒の差し入れしてくれたんでしょう。多分
我々もガブガブ飲んだんでしょうね。はい。まあそんな感じでですね。
はい。
でそれちょっと今あのアーカイブでも見れるようになってますんでですね。でアーカイブはまああの登録が必要ですけれども、はいはい、ということで。
生は普通にそっか。
はい、そうですね。リアルタイムはあの登録なしで、はいはい、あの大盤振る舞いですよ。
よかった。
無料配信ですよ。
そうです。
はい。ということでやらせていただいたんでですね。はい、またちょっと情勢がね落ち着いたらね、ちょっとライブもね。
やりたいと、
はい、思ってますんでですね、
いざやっぱなくなるとやりたいって
思います。そうそうそうそうそう、うん、やる前はね
結構やっぱ普段のライブも割と中止みたいな、うん、
まあね、
自粛みたいなの
もてて、はいはいはい、
でも芸人さんもほんとみんな配信してますね。
そうです
ね、配信したり YouTube チャンネル作ったりとかしてますね。
話し家さんも多いしね、あの、うん、バンド多いよね。
ああ、うん、そうですね、
もともとね生配信やろうと思ったのが、はい、打ち首本同好会っていうのが、はいはいはい、あのゼップ、
はいはい、
をもうツアーのファイナルで抑えてて、うん、それがダメだったから、はい、まあ配信やろうってなって、ちょっとそれ面白いなと思って、うん、ちょっとこう真似っこをねさせていただいたんですけれども、
芸人のやつじゃないんですね。
はい、僕気持ちはバンドマンなんで。
ああ、そうか。僕はてっきりあの東京ガールズコレクションかと思って。気持ちは
俺気持ちは打ち首どこか
だからニューヨークが毎日、はい、あの無料で配信してるみたいな、あー YouTube で
どう
もやってますからね。
まあでもね、もしかしたらこれきっかけにそういうのもいろいろ増えてくるんじゃないかなと思います ね、うん、すね。まあとはいえね、ライブやりたいと思ってますんで、
はい、
あの今後ともよろしくお願いしますということでですね、はい、じゃあちょっと今期アニメの話いってみましょう。
ね、
じゃあ今回ちょっと僕からじゃなく、はい、ドイッチューさんで
お願いします。僕から、はい、じゃあまあ、東京ガールズコレクションの話も出ましたし。
そうですね。東京ガールズコレクションの話。
ええ。押しぶどう。
ああ、まあ、まあ、まあ、遠くはない。
まあまあ。
岡山ガールズコレクション
ですね。はい。もうそんな、ランウェイだと思ったでしょ。
うん。てっきりね、振りがね、ありました
から。僕はこっちですよ。
う
まあ、まあ、あれですね。
うん。
あの、アイドルたちが、うん、いいなってすげえ思うようになってきたと言いますか、
ジャムジャム、
はい、なんかどうせ嫌なやつなんでしょって思ってたんですよ。
そうそう、わ、うんうんね、かるわかるわかるわかる、
あんだあのマイナだけがいい子で、
うんうん、
あとは
もうギスギスしたね、
絶対なんかもう嫌でしょあんなの、
腹に一物持って、はい、
でもセンターやってるレオなんて、うん、どうせセンターなんて嫌なやつなんでしょうと、
ね、ド偏見ド偏見、ね、
誰よりもいい子、この子。
びっくりしますね。
ちょろいな、
ね、
ちょろいな、
もう手のひらがもうおかしくなっちゃった。
ひっくり返しすぎて。ひっくり返しすぎて。
そらね、もうあんなちょっと塩対応みたいな感じの嫌なやつなんでしょうと思ってたけど。結局みんななんだよ。ユリなんじゃん。
そう、あれね、
まあね
ユリなんですよね。
うん、それもいいし、なんかかっこよくて、その、結構結成秘話みたいな話が出た時に、
うんうん
うん、そのまあレオが、まあ、最初レオマキあのおとなしい子か3人ぐらいで、うん、でまあソラネが入ってきて、はい、みんながどんどん入ってきて、うんうん、これでやっと7人揃ったねみたいなんで、結局そのレオはその前のそのグループが解散になって、うん、だからここに拾ってもらったみたいなんで頑張ってて、うんうん、で最初のステージでなんかなんでしょう、こまあちっちゃいな広場みたいなところでライブやって、うん、でもう次は広場満員にできるといいねみたいな話をみんなで噴水の前でしてて、そんな志でいいのみたいな、じゃあどうする、市民会館、それもでも大きいよって言ったら、うん、もうレオがボソッと 武道館だよっていう、
うん
う
ん、でも言葉になってない、
言葉にならない でもちょっと不安だから空音の手をキュッて握ってちょっと震えてるみたいな、
うん、
そうか空音も不安なんだ、
うん、
前のグループも解散した後だからみたいな、俺襲おうかなこいつ
武道館行ったら死んじゃう、
もう死んじゃうかもしれないと思ってめちゃめちゃなんかいい子たちだなって思って、もう誰を押すみたいな感じになってきましたね、ちょっと。
はいはいはい。
でも、
は
い、でも、熊佐さんっていう、
熊佐さんってい
うね、でかい壁がいるんでね。
いや、もうやっぱ、あの人には負ける。あの人はもう、すごい。でもやっぱマイナーがいいかなってやっぱ思っちゃいますけどね。マイナーのレスが可愛いんですよ。
うん、
レスでこう、ハートの、手でハートをやると思ったけど、下手で、
うん、
エリピオさんも、あれは気候
あの天津飯がやってた気候飯の名前で
もうなんかあの関係がやっぱすごく好きで、うん、なんかそのこんなレッスンもらったよとか、みんながその自慢するんですよね、うん、自慢した時にエリピオさんがクソなめんなよって、マイナのとびっきりの最高に可愛い塩対応を見せてやるよ
矛盾してるんだ、言葉として矛盾してんだけど
ガーって言って、マイナ、私はいつもマイナちゃんのこと考えながら鮭食べてるよえ、なんでですか
それはそうなるわ、まあ、イメージカラーだけどね、サーモンピンク
が、あの二人のやりとりが超好きで、あのなんかきびだんご渡したらお母さんにお金貸してくれてたら無理だっつってきびだんごもらってしゃあないからそれマイナに送ったら、マイナは意外とでも喜んでくれて、うん、でマイナちゃんあのきびだんご食べてくれたっつって言ったら、マイナはもう嬉しすぎて初めて物をもらったから、きびだんご食べてくれた、食べるわけないじゃないですかってあのなんて言うんでしょう、
あのね、噛み合わない感じ、
大事だから食べないけれども、
やっぱりちゃんと塩対応なんだっていうね、
うん、生物渡すかねってあるけど
いやでもなんかあの捨て違いもいいですし、
うん、はいはいはい、
他のアイドルも可愛いなと思ってきたし、
そうそうそう、俺結構あの組み合わせ好き、マキちゃんとその色っぽいマキちゃんと、
はいはい、
あとユメちゃんかな、
そうだ、
ガチメリちゃん
ガチっぽい、
はいはい、
そうそうそうそう、
ね、
ガチ、
あっこだってもう初期メンバーですもんね、うんうんうん、あの3人がレオと、そうそう、あそこのやりとりいいですよね、うん、エロいしな、マキちゃんなんか、
マキちゃんね、そうなのよね、
はい、
やっぱこう一人おいセクシー担当、
セクシー担当、
ね、う
ん、
そうですそうです、
うん、
はい、
いや、いいですよ。
決めらんない。
いや、でも、やっぱ、いいよね、
うん。僕はもう、でも、エリピオさんの、
はい、
バイトの、
はい、
コッペパンが裏返ったらひっくり返すっていうバイトをやってる時の、
はい、
あの、ゾーンに入った時の謎の動きが、
あの、千手観音です
か。
うわうわうわうわうわうわうわうわって、裏返ったら、ひょいってひっくり返すだけの。
すごい動き。でも、裏返すだけなのにみたいな同僚も
ちょっとデジャブだったんだけど、
はい、
何かなと思ったら北斗の剣でしたね
いや面白いですね、
いちいち面白いですね、
結構今期のアイドルアニメいいですよ、
ね、
うん、わらにじも結構
好きだし、ね、
キャラどんどん一人一人掘り下げてきて、うん、みんなバックボーンあったりするしね、
うん、はい、面白いですよ、
なるほど、
はい、
おしぶど、
おしぶど、う
ん、はい、じゃあ松崎さんかな、
はい、
うん、
はい、ちょっと水飲んでました俺に来るなって分かってながら、
ね、
うん、分かってながら水飲んでました、
はい、堂々と飲んでた、
ね、
はい、
これね説明難しいんですけど、はい、イドインベイテッド、
ああはいはいはい、
ちょっと
これね、
うん、
説明がちょっと難しいんですけど、
難しいなこれはな、俺も自分で把握しきれてないもん見てるけど、
なんとなくですけど舞台は日本なんですね、うん、
はい、まあ、
まあまあまあまあ、
ちょっと近未来なのかなとか思いつつ、でも普通に日本家屋とか出てるようななんですけど、その社会では、
うん、
殺人事件がすごい社会問題もう多発してて、
うんうんうん、
社会問題になってるようなところで、うん、でその世界にはその殺人犯のが、の頭の中に、いや VR じゃないですけど、
そうですね、
殺意の世界みたいなのを、う
ん、深層しか世界になんかダイブするみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、それで深層世界の中にダイブした人の視点を見て、
はい、
その外の人が、
うんう
ん、なんとなくこう
モニタリングして
て、はいはいはい、
あ、ここの あの出た看板は、何区どこどこのものです、うんうんうんうん、でとりあえずそこに犯人がいるみたいな、
調べろみたいな、
みたいな感じのお話なんですけど、うん、その最初の方のそこの出てくる、うん、あの実際に犯人を捕まえに行く実行隊みたいな、
主人公はその真相世界入る側みたいなやつですね。そう、
まあ、ちょっとダブル主役が、
うん、
あ、まあ、でも最終的にはそっか、
そうですね、
最終的には
なんですけど、うん、
はいはい、
そこの実行部隊みたいなところにいた、うん、本堂町小春っていうね、
は
い、
僕押してましたよ、
子がね、うん、いて、
うん、
2話で、うん、犯人にちょっとまあ捕まっちゃうんですね、
はいはいはい、
で1話2話で出てきた犯人っていうのが、うん、穴開きっていうやつで、うんうんうん、頭にそのドリルみたいなので、うん、頭を開けて殺すっていう、
はいはいはい、
うん、っていう、まあ、連続殺人犯なんですけど、
はい、やばいやつですね。
で小丸ちゃんがその拉致されて、
うん、
目が覚めたらもう縛られてる
わけ。やばい、お弁当タイムだ。
あっち
これね、
あっちじゃないです。
これね、縛られてる人ね、はい、声優一緒なんです。
お弁当の人と、
そう、真央ちゃん、真央ちゃんなんですけど。で、ちゃんと穴開けられるところに、はい、なんかやってるところになんかバッテン書かれてて、
う
ん、
だからここ今から開けます、
開けるっていう。
はいはいはい。
っていうのを見たときに、
うん
うん、小春は、うん、もう何を思ったのか、うん、ドリルに、うん、自分から突っ込んでいくんですね。で、そこで、要は自分を殺すっていう殺意の世界をそこで展開させて、
うん、殺意を検知できる機械、
機械みたいなのがあって、
なんか残留殺意みたいな、
思念みたいなのが、うんうんうん、それで、まあ、場所を特定させるっていう、とんでもねえ、危ねえやつなんですけど、で、この、本堂町小春っていうのが、はい、見た目、割とちっちゃいのかな、う
んうん、ちっちゃいです。
ちっちゃいですよね。
はい、
で、
小柄で。
小柄で、で、ショートカットで、うん、スーツ着てて、
あ、いいですね、
ちょっと花柄のヘアピンみたいなのをつけてるんですけど、
ストライク。
はい、なんですけど、
ちょっと、三平さん黙ってください。
ちょっとごめんなさい。マスクしておきます。
はい。ちょっとバッテンつけた、ドレンファドンの時のバッテンつけておいてください。
ごめんなさい。
僕は、はい、ビジュアルだけ見たときに、
うん、
うん、まあ、可愛いなと思ったんですけど、
うんうんうん、
この子、女性ということが確定して、
はい、
男の方が良かったなーって。
おやおや
男の方だったら良かったなー、ショタだったたらめっちゃ可愛かったなーっていう
の。この方って。
まさきさん、僕が言うのもなんですけど、ええ、スカート履いてましたから。
いや、あれは短パンとも取れるものでした。
そうかな。そうかな。
普通に、僕はそこまで見ていません。
でも、
そう、ボーイッシュな、ちょっとショタっぽい子。
う
ん、
顔はそうだね、確かに。
そうなんですよ。
うんうんうん、
だこの子、女かいと思って。
CV、
うんうん、
真央さんやってますか。
そう、まあ、真央ちゃん、真央ちゃん。
うん。
うん、あでもまあ、真央ちゃん少年役とかもやるんで。
まあ、やってますけど、うん、世界観が。
うん。あなた突っ込んでるけど、あんま人のこと言えないですからね。
言えないけど、急にハンドル切られたから、気を指摘されてたら慌てちゃって。
一緒に乗ってたと思ってましたもんね、今。
そう。今日は俺そっちの裏道行かないつもりだった。井戸に関しては。井戸に関しては。
ここ曲がんだ。
そう。井戸でもここ曲がんだ、みたいな。
いやー。
でも確かにまあ、ショタっぽい顔してるな。
うん、そうなんですよ。
かわいい。
だからね、いやー、女ん子かー、そっかーと思って、ちょっと、がっかりしたっていう話です。
がっかりすな。でもね、こんな虫も殺さぬような顔して、なんだったら、はい、そのね、検査、うん、犯人に捕まっちゃうようなこと
があり
なが
ら、ね、
だんだんこう、なんていうんですかね、何かがこう、ね、ガード、うん、
そう。
まあ、被ってた猫と言いますか、なんか何かが、皮がこう剥がれていくような。
わかりやすく言うとサイコパス。
うん。それになんか、
いいじゃない。
そうまたお前もなんかハンドル切った。お前後部座席乗ってたくせに。ハンドルないよ。 急に後ろから手を出して危ない危ない
そこ左だよって
だからねこれまあ精神世界と現実世界合わせて人がバンバン死にます、
うん、お
ー結構ねでその深層心理の中でいつもカエルちゃんって女の子がさまざまなあの死因で死んでるんですけどその、まあ、いわゆる死体描写みたいのが、うん意外と生々しい。
生々しい。で、そのカエルちゃんっていう、あの、死に方を、どうやって死んでるかを見て、なんとなく推測するみたいな。
なるほどね。はいはい。
ことなんですけど。で、カエルちゃん声、宮本さんですね。
あ、そうです。ゆめさん。
はい、宮本ゆめちゃんですよね。
いやー、結構ね、これは、でも見応えありますよ。最後どうなっていくんだろう、みたいな、ね。ツークールなのかな、今でこの、
どうなんですかね、まあ、アニメオリジナル
ですからね。うん、
で、監督が青木 A ですね。いや、もう、青木 A の、だと思うぐらい、やっぱりバンバン人死にますね。
最近というか、近年だと、リクリエイターズとか、あの辺ですよね。
はい、
うん。
それはいいですね。
はい。
まあ、ということで、
はいはいはい、
井戸。もう、井戸ね。すごかったな、ハンドルの蹴り合いが。
ハンドルの取り合いを。
稼がせ
3人とも免許ねえのに、俺が運転すんだよ、
あぶねえ、こいつは。はい。じゃあ、
では
私、行かせていただいてですか、はい、まあ、なんで私今回3番目にさせてもらったかというとですね、
はい、
ちょっと劇場版の話をしたいということ
で。ネタバレ注意。
はい。ちょっと、まあ、あまりこう、ネタバレ踏むつもりはないですけれども、
はいはいはい、
まっさらな気持ちで見たい人は、人
ね、
ここでちょっと一旦ストップしていただいた方がいいかなと。
はい、
まあ、ここでやっぱ何語るかというと、やっぱ白箱ですよね、
はい。そうですね。もう先週ですか公開されたの
が。そうですね。はい、月末に、で、ちょっと私、見てきたんですけれども。
早いな。
もう本当ね、
はい、
ちょっと名作でしたね。
いやこんなに、うん、三原さんテンション上がってるの、
うん、
割とここまでの上がり方なかなか見ないなっていうぐらいテンション上がってます、
うんうん、
まあ予告編とか見てると、
はいはい、
なんとなくのストーリーってわかるじゃないですか、
まあ、劇場アニメを作るんだなと、
ムサニで、
うん、
っていうまあそんくらいのでも情報ですよ、
はいはい、
映画見たのは、
うんうん、
結構そのびっくりする状況というか、
うん、
まあそうですね、まあざっと言うとこうテレビ最終回から、
うん、
第三飛行少女隊でしたっけ、はいはいはい、あれを作り終えてから、
はい、
まず4年後っていうところがちょっとびっくりしたんですよ。
そうなんだ。
あのままの流れで作るんじゃないんですよ。4年後なんですよ、
うんうんうん。
で、ただこの4年のうちに、その、ムサニに、ちょっとこう、小さくはない変化がちょっと起きてるような状況になってまして、それがまあ会社の状況だったり、
はいはいはい、
各スタッフの状況だったり。
まあまあまあ、そうでしょう。
で、それは、この4年の間に、ちょっとムサニの中で、
はい、
まあちょっと仕事を通じて、
はい、
まあ、ちょっと大きい、まあトラブルがありまして、
うんうん、
で、そういう状況で今の形になってるみたいな設定なんですね。
うんうん、
で、そんな中で劇場版を作る話が舞い込むんだけれども、
はい、
まあこれがまた白箱ならではの、
うん、
その劇場版作るっていう流れもまあトラブルにまみれた感じで入ってきてって、まあここが割と導入部なんですけど、
はい、
まあそうですね、まあここだけを押さえて、まあ見に行ってもらえればいいかなみたいな感じなんですけども、
うん、はい、
結構ね、まあここからちょっとまあ、内容じゃなくて俺の主観のネタバレ入るんで、
はい、
あれなんですけども、
はい、
クライマックス、
うん、
こう見てって、まあ、2時間で、うん、119分、
うん。
ちょうど2時間くらいなんです、
うんうん、
クライマックス、
うん、
一瞬、俺は、物足りなく感じたんですね。
う
ん、あれこれ。
ここで終わりみたいな。
まあ、こういう展開、
うん、
まあ、わかるけど、
うんうん、
こういう展開ってなるんですね。
は
あ、で、そこで一個、物事、クライマックス解決するんですけど、
はい、
そっからもう一山あって、そこの方がなんかグッとくるというか。
うん、どういうことだ、
クライマックスの後にもう一山来て、そこが、多分ちょっとこの白箱のなんか劇場版ならではの、あまりテレビ版ではやってこなかったテーマだったのかなみたいなとこがね、ちょっとあってね。で、それは多分見てた人の感情が、俺がこう見て物足りなかったっていう感情が、そのまま映画見てると、こうスライドさせられる流れになってるか、もう自分もその中にいるような感じになるんですよ。俺のね、印象では。だからちょっとこれはね、いい仕掛けをしてきたなっていう。俺思うところのクライマックスが意外と淡白だったって思う のは、
あなるほど、
なるほどっていう、こう
仕掛けのための
なんかっていうような感じがあってね、これはちょっとね、まあ、本当はもうこれも教えずいてもらいたかったみたいな、じゃあなんて言うんだみたいなところがありますけど、はいはい、ちょっと白箱はね、で本当に2時間の感じしないです、あっという間、もう無駄がないというか、
2時間ってなかなかですよね、うん、でもね最近の劇場アニメ大体90分前後で終わったり、
結構たっぷりありますね、でももう本当にあっという間っていう感じで、もうテンポが良くて、
なるほど、
で結構やっぱテレビから見てると、はい、まあ、グッとくるシーンとかいっぱいあるんだけれども、はい、ちょっと個人的に嬉しかったのが、はい、テレビ版だと新人で入ってきた、うん、まあ、女性二人いたじゃないですか。
はいはいはい、はい、
もう右も左もわかんなくて、メガネかけてた佐藤さんと、はい、ちょっとメッシュ入れてた、安藤さん。うん、で、この二人がもうほんと入りたてで、うん、右も左もわかんなかったんですけど、うん、やっぱ4年で、たくましくなってるのが、ちょっと、ちょっと嬉しいんですよ、こっちも。
喋んない子は大丈夫？
喋んない子も、はい、くぬぎちゃんか、
はいはいはい。
くぬぎちゃんも、はい、すごくじゃないけど、はい、前よりは自分の意見を言うように成長してますね。
あら。
これはね、そういう意味で、テレビ版見てた人はね、ちょっと見に行ってほしい。ほんと細かいとこでね、そういうのがあるんで、ね。
ああ、なるほど。
う
ん、おじいさんまだちゃんと生きてます？
いや、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。今回もちゃんと仕事してくれますから。
馬描くのかな。あれはいいシーンだったな。はい
はい、あと、新キャラも、一人いる。まあ、一人っていうか、まあ、新キャラいるんですけど、
ね、
人も結構、魅力的なキャラで。
よかった。新人で入ってきた子がすぐ劇場版でもう辞めてますみたいな感じだったら、もう、それはもう今、闇を描いてる。
黒箱。闇箱。いや、でもね、ちょっとこれはね、見に行っていただきたい作品ですから、やっぱこう、うん、待ってたっていうのもあるし、
ね。まあね、まあ確かにそれはありますね。
そうそうそうそうそう。あと、アニメーターの遠藤さんって男性がいるんだけど、うん、あの人の奥さんがすごくいい奥さんです。それだけは、それだけも言わせてください。それだけも言わせてください
も。それだけもっておかしいです。
あと何個言いたいのあ
るんですか。でも本当ね、本当芝生、いいんで、おすすめです。見に行ってください。素晴らしいですよ。はいはい、はい。
巨乳のあの人出てきます？
あ、出てきますよ。
ああ。
安心してください。
アパートで。
アパートで。
ほぼ主要キャラ。全員出てきます。
ああ、そうなんですね。はいはい、
もう安心してください。
よかった。よかった。
はい。はい、まあ、そんな感じですかね、今回は。
はい。
はい。はい、じゃあ、ということでですね、はい、まあ、でも本当3月の8日更新ということなんで、
そうですね。
もうあと1ヶ月切ったということでですね、はい、今期アニメも、まあ、いろいろちょっと、また語りたいアニメいっぱいあるんで、語ってないのもあるんでですね、はい、いろいろ話していきたいと思いますんで、
はい、
来週もよろしくお願いします。
お願いします。
では、この後はですね、B パートの企画は、ちょっとこういう企画、この運動部女子マネがすごいをやってみたいと思います。この運動部女子マネがすごい、
よいしょ、
いや
ー、はい、ということでですね、まあ運動部アニメ、
はい、
まあいろいろ多いですけれども、
そうですね、
まあ、ちょっとやっぱ女子マネっていうのが、うん、やっぱこう、
必要です。
必要な、はい、はい、我々のこう、なんかツボをついてくる存在でもあるということで、うんうんうん、ちょっと前々からやりたかったんですけれども、はい、運動部女子マネをちょっといろいろ語っていこうということでですね、
はい、
じゃあまた一人ずつ喋って時間の許す限りみたいな感じでやっていきましょう。
はい。
はい。はい、じゃあまず私、三浦三平、
うん、
配給の、清子さん。
うん
ですね、メガネの、
まあ、
うん、はい、
はい、そうでしょうね、
はい、カラスの高校男子バレー部マネージャー、
はい、
で、まあ、メガネでクールビューティーで寡黙なんだけれども、
うん、
割とこう時折見せるギャップというか、
うんうん、
試合とかの最中にこう決まったりすると、
うん、
ちょっとこう小さくガッツポーズ出たりとか、
うん、
あとこうみんなのためにこう垂れ幕みたいのを、
はい、
作ったりして、
うん
うん、なんかお礼言われたらちょっとこう照れるという、
はいはいはい、
そういう表情を見せたり、
うん、
ただ俺がこの人好きなのはちょっとね、もう一人マネージャーいるでしょ、八千さんっていう、
はいはいはいはい、
後輩の、
はいはいはい、さんいい
です
ね、
で、まあこの子が入ってから、うん、だから今まで男女帯 で、
うん、
で結構田中とか野安さんがもう好きだ好きだって言ってるのをあしらうみたいな、
うんうんうん、そうですね、
もう本当に、
うん、
そういうクールビューティー的な、うん、感じだったんですよ。表情をあまり変えずにという、
うん。
でも、八千さんが入ったことで、やっぱ後輩の女の子が入ったってことで、
うん、
ちょっとこう嬉しかったのか、その、 八千さんに対してはかなり結構笑顔を見せたりするわけですよ、
うんうんうん
ね、俺この関係性いいなと思って。
わかります。
お
僕やっぱりちょっと誰と清子先輩は付き合うべきかっていうのをすごい悩んだ時に、う
ん、悩んだ時
八千さんと付き合うのが一番いいね。
ドイ中じゃなくてユリ中。
やっぱ第一先輩がもうあの女子バレー部のあいつとできてるんだったら、
うん、
もうじゃあ清子さんはもう。
なるほどね。
原作知ってる、はい、俺もまだそれは単行本になってないから、はい、情報だけなんですけれども、はい、田中と結婚したらしい。
え？
あの坊主だった。
あの実ったんですか？
実ったんですよ。
それは
田中か。
未来の話が書かれたやつがあるってことですか？
未来の。はいはい。
まあ今だってもう実業団。はい
はい、ああ。
後編終わってますから。はい。
あ、そうなんですね原作って、はい。
今なんかもうブラジル行ったんですって。
そうね。
オタクの日向さん。
ちょっと聞いたな。ちょっ
と聞いたな。俺も噂だけ聞いて。
じゃあもう本当になんかキャプテン翼みたいな。
なんかもう。うん全然別作品みたいになってる。
あ、そうなんだ、うん、なるほど。
ただね俺はこの清子さんが田中と結婚したことを、はい、こうどうこう思ってるわけじゃないんですよ、
はい。
まあ、本当は僕この人と付き合えばいいなって心に秘めてたキャラがいたりするんですけど、はい、そういうことではなくて、はい、俺、ね、多分ね清子さんは俺が男として好きなんじゃなくて、はい、俺八千さんのポジションになりたいなと。俺が女子で運動部のマネージャーになった時に、うんうん、こうお姉さん的なしっかり者の
優しく教えてくれる、
そうそうそう、綺麗で、
はい、
お姉さんの先輩に憧れてる俺がいるのね。
あ
だから俺は清子さんの前では俺女子でいたいわけよ。
そう、なるほどなるほど、
うん、
はいはいはい、
まずいだいぶ分かってるよね。
はいはいはい、うん、あのね
今地図一緒だったよ。
ナビ目的地が一緒
だった。目的地一緒。
これ、
はい、
男で男のマネージャーとして後輩のでもいいんじゃねえかって思いがちなんですけど、
うんうん、
女性同士ならではの距離感の近さみたいな、
それはあるね。
っていうの考えると、
うん、
あの表情を引き出すのは、
うん、
女子相手じゃないと無理なのかなっていうのは分かります、う
ん、男子だったら難攻不落すぎると思
う、うん、
高校生の時は。
そうですよね。
あ確かにそうですね。
そうそうそう、だから日向とかも、うん、清子さんはすっげえ美人と思ってってるけれども、
うん、
で話しかけられたら緊張したりもするけれども、
うんうんうん、
多分もう恋愛感情まで届かないんですよ。
もう怖いもん。
そうそう怖いって
怖い、
うん、でも異性であることにそういう壁ができてしまうから、はい、俺は後輩の女子真似でいたい。
なるほど。
そんな話を今日はしに来ました。
なるほど。
東京都からお越しの
三平さん。東京都からお越しの三平さん。はい、ね、
ありがとうございました。
ちょっと清子さんはね、はい、そういう意味での、なんか、男からのっていう感じではないんですよね。
うん、
なんかこう女子になりたい。あの人の前ではこ
うなるほど。
っていう。はい。そんな感じでまず一人目、ちょっと、
はい、
清水清子さんを。
うん、
あ、今田中清子さんなのかな。
うわ、そっか。まあでも田中の方がいいかな。
うん。割と菅さんありかなと思ってたりした。
ああ。
あとなんかね、おねしょた好きだから意外と後輩とみたいのもね。うん、まあ、いや、それはいい。まあまあ、それはいい。ね、
うん、はい。では。
ちょっと編集点作ったみたいな。
僕はね、まあマネージャーって言うとパッと浮かんだのが、うん、まあ僕がすごい好きだからやっぱ、大きく振りかぶっての、うん、篠岡千代。
千代ちゃん。千
代ちゃん。千代ちゃん。
はいはいはいはいはいはい。
篠岡ね、やっぱ、まあできるマネージャーですし、あと誕生日一緒なんですよ、俺。
あれ、
はい、
そういうの結構さ、
そういうのもやっぱり。
やっぱこう、あれって思っちゃうよね。運命かなって。
あらあらってなっちゃうんですよ、ね。
あらあら。
じゃあもう、みたいな。
まあ、
勝手ながら。
まあ、まあ、
はいはいはい。勝手ながら。
はい、でも本当にまあ、高校野球が大好きで、
うん、
もうマネージャーとして本当になんか、対戦相手の組み合わせが決まったらもう徹夜して、もう相手のリストみたいなの作って渡しちゃうぐらいの熱心なマネージャーで、全員の誕生日も覚えてて。
うんうんうん、
で、これは本、アニメではやってないですけど、アニメでもやってたのかな、チタッとは。実は阿部くんのこと好きっていうの。
はいはい、はい、アニメでどうだったかね、俺も原作でそれ知ったような気がするな。
ぐらいなんですけど、実は阿部くんのことが好き、
うん、
で今や意外と水谷くんは篠岡が好きで、
うん、
泉だけがそれに気づいててみたいな。なんかね、
ハチクロハチクロ、
もうなんか たまにやるんですよね、野球をせずに恋愛を、うん、
ああいいじゃないですか、いいいい、
あの漫画だって30巻超えてやっと1年の冬ですよ
あそっか
30今、
はい、
30巻か
30何巻出ててやっと1年の冬ぐらいの
やば
テンポの
、まあ、あれじっくり書くからね、 その野球漫画って結構、まあ、しょうがないけど端折ったりもするじゃん、
はいはいはい、
うん、でもあれ結構もう
あの作品って絶対に端折んないんですよね、うん、試合を全部、うん、まあコマはなくても、うん、この何番から何番三者凡退とかは全部書いて、
うんうんうんうん、
だからもうそれもやっぱそういうのも全部まとめてるんだろうな篠岡はとか思う
なるほどね、篠岡、篠岡
はやっぱり自分でもその安倍くんだけを特別扱いしちゃいけない。私はマネージャーだって自分に言い聞かせるシーンとかもあったりとか。
うんうんうん、ああ、なるほど。はい。なるほど。うん、はいはいはい、はい、
そうそうそう。本当に平等に行かないといけないみたいな。うんうんうん、でもなんかたまに、その、おい、ちょっと安倍と二人で篠岡ちょっとあれ取ってきてくれ、みたいになったら、うん、何これ、特権とか言ったりもするんですよ。うん、安倍くんが怪我した
とき
マネージャーで二人で行くときとかは。うんうん、そう、どこも可愛い。
ね、乙女ですね。
と実らんのやろなこの恋はみたいなもね。
ね、同人誌読んでるとね、
うん、
BL ですからね、あの、
そうなんですよ。公式もほぼ BL ですからね。
まあね、うん、野球ってそういう。
野球ってやっぱそうでしょ。
そうです、うん、
野球はあんま知らないけどそういうもんだ。
そういうもん
ですね。
だからカープ女子とかそうなんでしょ。
あーらしい、まあまあまあ、
ね、でもあるでしょ、ね、やっぱね、うん、生もの同人の話になるけどね、はい、野球多いよ、
はい、まあ多い、うん、だって女房役っていうぐらいです
か、あ、まあね、
あ、確かに、うん、
一回野球全然興味ないのにお使いで買いに行った時やったから誰が誰やら
やっぱキャッチャーは受けるの、
うーん、どうなんですかね、
リバもあるんじゃない、
リバも
キャッチャーなのに
受けないんだって、
そうそう、夜はこっちがピッチャーだみたいな、
なるほど、
あ、なるほどね、
いいですね、
はいはいはいはい、
安倍晋之助め、
ね、まあそうね
安倍高也じゃないですか、大振りの、
はいはいはい、
あれってプロトンタイプこの漫画を描こうって時は安倍晋之助だったらしいですよ、
へー、でたまたま、
たまたま、
へー、
本当に安倍晋之助っていう野球選手が
出てきた、
キャッチャーで出ちゃった、じゃあ変えようで高也、
あ
ー、なんか巻末おまてに書いてあります、
へー、あ、じゃあちょっとタイミング早かったら本当に安倍晋之助になってたかもしれないな、へー、
余談ですが、
はいはい、
いいじゃないですか、
さあ
じゃあ松崎、
僕はですね、うん、じゃあフリーのゴーちゃん、
あ
ーゴーちゃん、
ゴーちゃん
好きでね、あのフリーは、うん、まあまあ大体でも部活とかスポーツものって基本的に男のキャラクターが多くて、
うんうん、
だからやっぱり女性の視聴者がやっぱり多いわけですよ、
うんうんうん、
その中で例えばじゃあマネージャー女子ってなった時に、うん、我々はその子のこといいなって思いますけど、
うん、
女性ファンからすると、うん、この子その要は男の園の中に異分子が入り込みやがったみたいな、ユリの世界の中に男一人いたらやっぱり邪魔じゃないですか、
そうですね、それはちょっと難しいところだそれは、
うん、でもこのゴーちゃんは多分女性ファンからもそんな嫌われてる感じもしないんですよね、
そうね、うんうんうん、
なぜならその男性そう部員に対して恋愛動向の感じでは全然見てないんですよね、
うんうんうんうん、
筋肉が好きだから、
ね、
何せ、
うん、
それはね、うん、すごい僕にとってはですけど僕にとっては共感もする、
そうか、
そうか、
そうだよね、
君はね、
はい、
君はね
共感もするんです、
うん、君はだってフリーは完全に女性目線で見てるもんね、
そうですね、
ゴーちゃん目線
だ
もん、
ね、だからあの、うん、今の松崎のゴーちゃん票はすごく正しいんですよ、
うんうん、
リアルで正しいんですよ、
うん、
女性が見ても邪魔にならない
そうね
私が見ても邪魔にならない子っていうので、
はい、
でしかもリンちゃんがリンちゃんの妹っていうのもあって、ね、うん、この子のおかげで、
うん、
リンちゃんがお兄ちゃんという属性も、この子のおかげで付与できているみたいなのもなんかあったりとかして、すごくいいですよね。
ブラコンっぽいところもいいですよね。ちょっとブラコン気味という
か。そうそうそうそう。でも高校は違う学校だしっていうのもね、あってね。
まあこの子いないとダメだわな、やっぱ。
だから変な話、先生いるじゃない、顧問の先生、うんうんうん、顧問の先生いなくても割とどうにかなりそうなんですけど、ゴーちゃんはいないと、
確かに、
まあ、それこそマネージャーとしての仕事は多分しっかりしてますよ、その筋肉はこうだから、そのフォームがどうのこうのみたいなことは多分ね、ちゃんと見てた、見てる子なんで、マネージャーの仕事は多分しっかり。
だからゴーちゃんはね、まあ、俺もちょっと候補には上がってたんだけれども、うんうん、筋肉好きっていうことで、うん、全然俺の方を振り向いてくれない気がするっていうのはただ、うん、まあゴーちゃんの好みの筋肉が、はい、もしかしたら水泳系の、
うん、
割とこう
全身にこう締まった感じの、
締まった感じが好きかもしれないんで、うん、一概には言えないんですけども、うんうん、こうプロレスラーの筋肉ということでこうプレゼンはできるんで、は
い、
もしかしたら仲良くはなれるかもしれない。
あ、まあ、
あとゴーさんこういうのどうですか？
で後輩ポジション。いや皆さんさっきからちょっと後輩ポジションが今
度が、ね、すぎるな。後輩ポジションが
配球の時から
正直先輩疲れんだよ。
まあ分かる分かる分かります分かります。
疲れんだよ。まあでもね、うん、そうなのよ、ね。
あと筋肉少女隊からちょっといけるかもしれない。
筋肉少女でもなんか騙せるかも。これ、ゴーさんこれ筋肉少女隊って人と筋肉ってついてるん
ですよ。大槻健二、筋肉すごいですよって。
全然ないわ、あの
時。全然ないよ。
全然ない。
めっちゃ疲れるんだから、ライブ中。
CD、バンド名だけで CD 貸して、次の日すげえ怒られそう。違うんだけど、私思ってたよ。っていう、なんか。
でもね、優しく返してくれそうです。
あ、そうね。
気は使える子ですから、やっぱり。
最後までは聞きそうですよね。
なんかあるんじゃないかと。
疑問に思いながら。なるほど。
カレー？
はいはい、はい、じゃあ2週目いきましょうか、
はい、
私ですね、じゃあ2週目はですね、
はい、
まず作品からいきますと、
はい、
アイシールド2、
ああ、
これ結構よりどり緑なんですよ。
いや本当そう
です
、
女子マネがね、高校のアメフト部でもね、
うんうん、
まあ、必ず女子マネがいて、
うん、そうですね、
で、まあ、ちゃんと名前も出てきたりして、
はい、
でそれぞれがその高校特色の感じがあって非常に、うん、質が高いんですけれども、
はい、
うん、私この中から選ぶとですね、うん、王城ホワイトナイツのマネージャーの若菜小春、
うーん、
これがですね、
はい、
ちょっと背がちっちゃくて黒髪ポニーテール、
あ、ポニーテール、
はいはいはい、
あ、なんかいたな、
はいはいはい、
はいはいはい、
で、この子は八百屋の娘なんですよ、実家が八百屋で、
うんうん、
で家の手伝いをさせるのが嫌だからってことでマネージャーになったんですよ、うん、
はい、
要はおそらく最初はそんな積極的な理由じゃないんですよね、
うんうん、
もう家手伝うの嫌だから部活入れば、でも多分そんな運動得意そうな感じでもないんで、うん、じゃあマネージャーやろうと、
うん、
じゃあ、アメフト部入ってみようみたいな感じだったんですけども、いざ入ったらもう手伝い慣れがもう染みついちゃってるから、すごくこうなんつうの、働いちゃう働き者マネージャーなんですよ、
うん、
非常にこれはいい子じゃないかということでですね、うん、であとまあ薄い本を読むとですね、はいはい、いろいろまあこの人とみたいな組み合わせはありますけれども、うん、一応方式では本命彼氏はいないっていうところもこう出てるので、うん、結構これはなんかこうね、期待を持たせる。
チャンスが。
チャンス
が。アメフトも全然知らない。どこにチャンスがあるんだ。もう、とっかかり八百屋しかねえけど、八百屋で手伝いしてねえんだもん。
八百屋チャンス。
そうそうそうそう。いや、でもこの子はね、うん、一時期ちょっと、同人誌も買うくらい、ハマってた子でですね。
はいはいはい、
非常に、この、なんつうかな。海外しくお手伝いをしてくれる系だね。うん、
あの世界観だからなんか、その、世話ちゃんと焼いてくれるいい子みたいなのがやっぱりなんか際立つ感じはありますね。
なんかね、多分、切れ者って感じマネージャーともではないとは思うんですよ、うん、僕は。うん、
はいはい、
守り姉ちゃんみたいな。
守ね、
はい、守ねみたいな感じではないような気がするんですけども、ただ一生懸命ちゃんと、
うんうん、
お手伝いをするっていう部分で非常に好感度が高い、
いい子、
いい子な感じがしますね、若菜小春。結構並べた中でも僕この子がやっぱマネージャー陣の中では、
僕なんか愛してると間もねえなんですよね。
俺も間もねえ。
それはもう。
俺ももう。
だから、
もしくは俗学のスケバみたいな人。
ああ、
あの人もね、まあ、俗学はちょっと僕、うん、幅柱類ってキャラにすごく思い入れあったりするんでね、
うん、
いい姉さん、マネージャーなんですよね。
やっぱ俺は、 続学と最後のシーンがめっちゃ好きなシーン。
あれですか、昼間に、
はい、
歯柱
の、俺とお前の何が違うっていうんだよっていう時に、あの次のコマで昼間が、あの仲間たちがポンってこのコマで映って、うん、そこを遠目で見てるそのマネージャーみたいな、
うん、なんとかめぐ、なんとかめぐってなで、ちょっと泣いてんだよね、後ろで。
あのシーン超美しい、うん。昨日俺ね、なんか夜中2時までね、後輩とアイシールドのここがすごいって話して
た。混ぜてよ。
いや、めっちゃ楽しいですよ。
あ、ちょっと読み返したいな、アイシールドも。
ほんとそうなんです。
まあ、ちょっとそんな感じでね、はい、僕はアイシールドからは、はい、若菜小春ちゃんを。
はいはいはい。だとしたらやっぱ僕はマモネーの話。
おー、いいですよ、いいですよ、
やっぱり、本当にやっぱ。
昨日リハしてたわけです
よ。リハして
た。リハ
結果的に。
まあまあまあ、確かに。
はい。いや、もう、やっぱ、あの昼間との関係性が俺
すごい好きで、
すごい好きなシーンが、
うん、
なんか暗号みたいな、手話というか、まあ、
はいはいはいはい、覚えろって、
はい、できたわよっつって、うん、昼間はそれバラバラバラバラバラって見て、うん、はいって返して、ちょっとちゃんと見てよ作ったんだからっつったら、こう手のサインでパパパパパってなんかつまみ食いマネージャーみたいな、もうみたいな、何このやり取り、
ちゃいちゃい
ね、
ちゃいちゃ。あとなんかさ、はい、マモネーが包帯を巻こうとするのよ、はい、なんか怪我して、はいはい、あれなんだっけな、あのデスマーチみたいなの
だったと思う
の、
はいはい、
その時に包帯なんかね、ノーパスをいじりながら、はい、マモネーが来て、
うんうんうん、
包帯そうそう巻くってやるんだけど、はい、膝をこう、うん、巻かせないようにっていうか、ふざけて、うんうんうん、ヒルマが動かして、うんうん、もうおとなしくしててよみたいな、イチャイチャ
イチャイチャ
イチャイチャ、あれイチャイチャ、
イチャイチャしよるねんよな。
でもそういう感じ、でもそんな、ちゃんと付き合ってるとかそういうシーンとかじゃ全然ないんですよね。恋愛関係どうのこうのみたいな感じでは全然なくてっていう。
ま、コーチいたじゃん。ドブロック先生、坂木ドブロック先生か、はい。が、なんかこう試合見ながら、はい、なんかぽそっと、はい、姉ちゃんも昼間の彼氏として、しっかり支えてやってな、みたいなこと言ったら、まもね、試合に集中してて思わず、はいっつっちゃうんだよね。その後、はって気づいてる。いや、いいですね、あれは。
いや、いいわ。
ちょっと読み返さないと。
あそこの関係性だけでなんかめっちゃ飲めますよ。
ちょっとアイシールド、はい、みんな見たり読んだりはしてる？
僕は。
もう記憶はかなり薄れてますけど。
ちょっと何ヶ月後かにちょっとアイシールドなんか特集したいね。
やりたいね。
まあ、今この時期に。
今この時期に。
ラグビーがブームだってアメフトをやるっていう。
ね。まあ、去年、おととしは、タックル問題もありましたね。
ああ、ありましたね。
その時やっとくべき
でしたね。違うわ、違うわ。あえてずらそうです。まあでもそうですね。
はい。まもないやっぱいいですね。
チアの話もしたいしな。
あーなるほど。
せーの、ピカーって、ね。
全然アメフトの話して。全然アメフトの話して。さあ、松田
君。どうしようかな。じゃあ、まあ、ここは出しとくべきか。
はい。
じゃあ、西野さん。西野さんは、マネージャーですから。
ルートによって、サッカーか野球か。
うん、ああ、そうですね。はい。いやー、だから、
そうなんだ。僕がサッカーやってた頃、マネージャーやってたわ。
やってたんだ。
やってた。
やってたんだ。家の中でね。
家
の中で。座りながら、サッカーしてたんだよな。あの3年間。
五十嵐ひろみも多分、
そうです。
入ったでしょ。いやー、だからね、ときめもの中で僕は西野さんが一番ではないんですけど、うんうん、やっぱりその出てくるキャラの中で、
わかるよ、
僕が西野さんが、いいなと思うポイントの大きなところは、やっぱりその、マネージャーとしてなんかしっかりしてそうみたいな、ところがやっぱりでかいかなーっていう感じはしますね。うんうん、水色の髪の、
ね、
活発そうでもあり、
うん、
で可愛らしくもあり、うん、なんかどっちでもいける感じというか、
ね、でもときめも多分この人一番人気だよね、
一番人気ですね、
まあ、絶対そうだよね、それは
当時それはそうですよ、
それはもう
で如月さんと仲いいっていう、なんか
はいはいはいはい、
なんか
文学少女ね、図書館の
だからなんかうちらにも仲良くしてくれるんだ現実の。
いやでも本当 この人だって多分今まで人を嫌いになったことないんじゃない
かな。ずっと光の世界で生きてたような。
性善説。性善説を。
だからその持ち前の力でその部活を明るく照らしていたんだろうなって思えるような。
世の中に汚いもんがあるわけないと思ってるんだよな。
あまりそういうこと言うとなんかどうしても なんか職業病というか薄い本のこと想像しちゃうから、うん、
まあまあ、
やめてくださいもう。あまりそういうことを言うと過剰に言うと
そうか、成績とかはあんまりいい方ではないのか。
そうだった
ね、多分そこまでです、まあ、やっぱり他の人が結構ズバ抜けてる部分があるから、
でも平均くらいでしょ、
まあまあだとは思うんですけど、
バカじゃできないマネージャー、
そうですね、で
また料理もうまいし、またこの
子、そうだね、それがねポイント高いっす
わ、万能だな、
うん、そう、本当に虹野さんが嫌い、虹野さんが他の人を嫌いになることもないし、虹野さんを他のみんな嫌いになることは多分ないと思う、
ないないないない、だって嫌いだったら本当ゆっくり飲もうよって。ちゃんと話してみようよ。
話せば分かるから。
あの子の何が嫌か言ってもらえんよ。
嫌いな人に。
全部論破してやるから。
本当にそれ、虹野さんの話。
間違えてないなんかっていうね。
なるほど。じゃあ、もう一度名前だけでも言います。
ポンポンバター。
うん。
あ、はい。
はい、
僕意外と好きだったのは日の丸相撲の五条玲奈。
ああ言ってましたね。でも、
はい、
日の丸相撲はね、
まあ、なんか生徒会の会長か副会長やってんだよね。アニメ版となんか原作で違うらしいんですけど、うん、でまあミスダチコっつうことでこうなんつうのこうビジュアルもいいと、うん、でもちょっと腹黒い性格でもあってブラコンだと。
なるほど。
でやっぱ何が言って最初相撲全然嫌いだったよ。お兄ちゃんがそんなケツ丸出しの競技やるなんて。でもだんだん見ていくうちにそれこそさっき言ってたみたく見ながらやったーとか言うとこが好き。
うん。
名前だけつったのにめっちゃ喋った。
ザって、俺もザって言おう。
やば。
フルネームで言ったってこと
だ。僕じゃあ、ヨアペダの神崎美希、
うん。はいはいはいはいはい。
あんなに影の薄いマネージャーって、このスポーツ漫画史上いないと思う。
みんな濃いしね。
もうみんな、他のなんか後輩とかが、そのなんかドリンク渡したりとか、頑張ってるんですよ。うんうんうん、あいつがやった仕事って多分サドルの位置変えたくらいですよ。序盤に。だってゴール前で声援送るの、うん、エファペダお母さんなんですよ。
確かに。
ヒロインなのに、とか思うと、うん、なんか好き。
テニプリのあの子にも通じる
の。
はい、作の。
そうだ。あれマネージャーじゃねえ。
マネージャーじゃないんですよ、ね。そう、マネージャーだと思ったらマネージャーじゃないパターンあるんでね。
そんくらい。そんな
感じ。そう。
あれ、どっちだ
っけ？普通に男子テニス部の応援に来たりしてるし。
そう、
顧問の先生とかね、女子部とかと、うん、なんか、今回マネージャーって選ぶにあたって、ちょっと混同したりとかしたんですけど。
う
ん、
そうですよね。
で僕ね、はい、でもね、元祖は僕の中ではもうスラムダンクの綾子さんです。
ああ、
なるほどね。はいはいはい、はい。
もう姉御肌の感じ、
うんうんうん。
で、さっきのマモネーと昼間の関係性じゃないですけど、あやこさんとりょうたの関係、りょうちんとの関係性みたいなのも僕はちょっとね、
はいはい。
そこはやっぱ子供ながらにドキドキしたもんな。
やっぱり僕は、あやこさん派でしたね。はい、という感じですかね、
はい。はい。なるほど。じゃあね、そんな感じで、
はい、
今回はですね、この運動部の女子マネがすごいっていうのをやってみましたけれども、うん、まあ、リスナーの皆さんでも、それだっていう女子マネがいたら、
ね、忘れてるのいるかもしれないんで、ね、
はい、ぜひぜひ教えてください。
教えてください。
ということで、以上この運動部女子マネがすごいをお届けしました。はい、ということでエンディングでーす、
はい、
じゃあですねツイッター読んでいきましょう、
はい、
松崎さんがアメトークに出てる、
うん、
アメトークでも嫁の話してるぞ、
うん、
あれが前に嫁よ俺色の染まれのコーナーで言ってた、いつも持ち歩いてて飲み会で土田さんに投げられるという嫁習慣、
そうそうそう、
さすが松崎さんブレないなと。俺も見たけど、君の部屋やっぱすごいね。
ああ。
いや、俺の部屋なんか全然甘かった。
ああ。
勝てないあれには。うん。ああ、ならないようにしようと思った。
いや、本当に、その方がいいと思います。
想像以上だった。
はい。
はい。まあそんな感じでですね。で、あと、こっちも行きますね。劇場版白箱見てきました。実際にあるんだろうなというアニメ業界の適当さや無責任さに今キリキリしてしまいました。
うん、
アニケンの5人の可愛さもさることながら、うん、新キャラ、宮井楓さんの色気がすごかったです。
お三
方の、感想もいただけたら幸いですと、うん、今日話しました
が、ね。新キャラ色気あるんですか？
結構色気あるんです。
あら。
色気あってね、序盤でお酒飲んでね、
あら、
仕事のことで大爆発するのはすごく良かった。
うわー、すげー。
そこで宮森とちょっと同志みたいな。
おー、おー、
いいですよ。
いいです、
ね、うん。正直白幕はね、もう一回くらい映画やっても僕はいいと思います。はい。とあるの話をしている三平さん、うん、いい話してたはずなのには全てが M になるって
。
ああ。いいですね、大体話ですね。うん、はい。あと、あ、これもとあるだな。冒頭、三平さんがアニメ、レールガン3期の略称として、うん、とある科学と呼んじゃってて、誰も突っ込まないんで、不思議界隈になってる。あ、スピンオフは、とある科学のまでは全部同じで、うん、レールガンとアクセラレーターと最後が変わる。あ、そっか、とある科学って2つなんだ、スピンオフの中で。
ああ、あの、レールガンとアクセラレーターが科学ですよね。
科学か。で、とある魔術が
インデックス。インデックス。
そうだそうだ。
もしかして読めない可能性が、いや、まさか、さすがにレールガンは読めない。とある科学って言っちゃうんだよな、俺。
だから、あの、だから魔術か科学でしたもんね。そうそう、アクセラレーター出るまでは。
アクセラレーターちょっと、割と、新参な感じ
だな。そうですね、新
参。ちょっと慣れちゃってる。
はいはいはいはい。
はい、あ、今年最初のライブが中止したのは残念ですが、うん、土曜の夜アニメみんなで実況したらよくねと思ってたところに公式生配信来た、うん、これを機会に二次祭が広まったらいいなということで、
金曜だった
んですよね。そうですね、ちょっとスタジオがね、はい、本当は土曜やろうかなと思ったんですけど、うんうん、ちょっと、撮れなかったという
はい、金曜、
はい、エンディング終わってからの C パート的なトークはオンからオフに変わって本音を覗き見てる感じがして大好きなんだけど、うん、218回は俺もか開催されてればな、ビールとか樽で用意できたのにな、中止じゃな、しょうがねえわな、はぁ、つれえわとなるのが最高。
楽しんでんな。
もう中止でもね、全然我々ね、うん、受け付け、お酒は受け付けます。
お酒はまあまあ邪魔にはなりません。
僕と土井さんに関しては事務所に送ってくれればいいんで。
そうですね。俺なんだったら住所言うわ。ね、はい、ということで、あ、2000年代アニメを語ろう2000年編の話も来てますね、うん、調べてみると見てた記憶のある作品がいくつかありました、経過した年月の、長さを実感し軽いショックを受けました
まあ、
マリンとメラン、ブリガドーン、マリンとメラン、ギアファイター電動、人造人間機械だジアニメーションなどはとても良かった。
あ、なんとなく趣味わかるな、
うん、あとね、ダーダーターよく見てたなと懐かしく思ってたら、今度はモンコレナイトの話になって、なんともたまらぬ気持ちに、うん、初めて行った池袋のアニメートでジャーネちゃんのぬいぐるみを買って帰ったことを思い出しました。モンコレに出てくるなんかマスコットキャラみたいなやつですね、うん、はい、2000年でアニメ編待ってました。デジモン好きなのでヒカルちゃんに名前を呼ばれるのは羨ましすぎます、いいでしょう、はい、でも最近の稽古で言えば三平さんならタケル君だろうなと思ってました全部が全部じゃないんだ、うん、
最近の傾向っていうわけでもないですから、ね、昔からですからね、三平さんは。
あと、なんで残念がられてんだろうって、あ、これもありますね。同級生下級生の OVA を18禁シーンをカットして流してたのを覚えてます、は
い、
関西ではサンテレビでやってました。
さすが、
さすがのサンテレビ、
サンテレビさすが
です。
で、あとね、同級生の15禁ビデオですが、はい、Hシーンは確か全体は上半身が映ってたぐらいだったような、
うん、まあ多分そういう感じでしょうね。
下級生は全年齢版と15禁版があって、アニマックスとかで全年齢シーンを放送してたような気がします。
あります。
あと、エッチシーンなしの PC エンジン版同級生とかは今考えたらやったら豪華な声優さん揃ってたような。そ
う、PC エンジン、サタンは同級生イフっていう名前にちょっと変わってたんですけど、で、下級生もエルフ版下級生と下級生っていうのがまたちょっと別にあって、
おお、
なんかね、ちょっとね、
難しい
ちょっとね、その辺ごちゃごちゃしてるんですよ。
なるほど、
はい、
そこは、混同しないように、ソムリエから。はい。あ、クリームレモンのテレビ放映というのは、レモンエンジェルシリーズとは違うのでしょうか。多分ね、これ違う作品なんだよ。レモンエンジェルはレモンエンジェルであったんだよね。5分くらいのやつちょっと調べてみると、曜日によって本家の名場面集とか放送されてたようです。
へ
ぇー。そうですよ。これだから、クリームレモンのその、修学旅行で見た後に、レモンエンジェルってのもあるらしいから見てみようぜって、その後また、当時チャンネルガチャガチャやってたら、うん、先生に見つかって怒られた。
そこで見て、
レモンエンジェルを見ようとして怒られた。
なるほど。
はい。あ、誰かがすでに聞いてるのかもしれませんが、はい、あんな小さい子やこんな小さい子が好きなセイバーは、好きなセイバーは俺の嫁のドイチューさんにとって、はい、イリアはどんな存在なんだろうかと、エミヤさんちの今日のご飯を読みながら思う夜と。
イリアね、
うん、嫌いではないです。
いや、それ好きですよ。うん、でもね、うん、あんまり俺イリアに恋愛感情は抱かないかな。
ああ、ちょっと待って、他の小さい子には恋愛感情はちょっと待ってください思いがけぬところで目的地ここだったっけ、はい、みたいな感じになってたけど、
あれ何言った俺
まあ嫁が出てる作品だ
よ
ね。
まあ確かに
ちょっとこうありますよね。
まあまあ可愛い姪っ子みたいな感じ懐かれて嬉しいぐらいの
都合のいい、
はい、かわいいなっていうのはありますよ、はい、そりゃ好きよ
あ、今 D アニメストア見たら ROD シリーズが TV も OVA も配信始まってた番組効果ということにしておきましょう。
ありがとうございます。
これ僕の書き込みですね。でもね、ROD が、はい、あの、アニメ実況でやった時は、D、はい、アニメストアなかったんですよ。
はいはいはいはい、
あの、どうだっけな、アニプラかどっかでやってたのを見させてもらったんですけど、これ、ほら、アニメ実況でやったら、D アニメも食いついてきたっていう。影響力。影響力でかいんじゃないの？
すごいですね。
はい。
ありがとうございます。仕事させてくんねえかな。そう
はい。ということでですね、はい、そんな番組もやっております。
はい。
ニコニコチャンネル、二次元再退社の夜のアニメ実況。
はい。
メンバー3人が好きなアニメを見て、実況をしてるそういう番組ですと。
はい。
まあ放送上は映像、音声は、アニメのね、映像、音声は流れないですけれども、
はい、
同じタイミングで同じアニメを再生させて一緒に視聴すると、アニメのコメンタリー番組になりますということで、
はい、
ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。
はい。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラアニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますがツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため番組関連の話題をどんどんツイートしてください。
はい。そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画嫁よ俺色に染まるのコーナーでは、嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問がたまったところにコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集。イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたらすべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そんな感じで第219回二次祭ヘルツお相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ねえ、
まあ、ニコ生どうだったんですかね。
ねえ、どうだったのかね
生配信は、
うん、でもまあ
事故は起きたのかな
また口滑ったりしてんのかな、うん、でもまだあのね、はい、この収録的にはやってないけど、
はい、
お酒は持ってくるでしょ。
そうしましょうよ、
うん、
僕、はい、この間もともと仕事があったはずの日に休みだったんで、うん、はい、飲み行って外で、はい、コロナビール飲んできたんで。
いや、いいね、コロナビール応援しようよ、うん、
ね、
風評被害ですから、
あるかもしれないですから、
はいはいはい、どんどん飲んでいきましょう。
そうだね、そうしよう、
もう爆買いしよう、
うん、
酒は、
うん